こんにちは、平本明夫です。平本明夫のメンタルコーチング。もっと何かできる、家族、仕事、自分のやりがい。そろそろバレンタインですね。まあアメリカなんかでは一般的なんですが、最近は日本でも男性から女性にプレゼントを贈る、そんな風習も出てきているようです。私もちょっと失敗したのは、アメリカにいた時に、バレンタインというのはてっきり、女の子から、チョコレートもらう日で、3月14日にお返しをするんだと思ってたら、アメリカには3月14日のホワイトデーというのは存在しないらしくて、私は何のプレゼントも用意できずに、赤っ端を書いた。まあそんな経験もありますけど、はい。お聞きいただいている方の中にも、ドキドキしている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いかがでしょう。さて、まあバレンタインの時期ということもあり、今回は特別に恋愛のご相談、させていただければと思っています。では早速今日も始めていきましょう。20代女性、はじめまして。私は自分にないものを持っている人が好きで、憧れて、いつも背伸びをした恋愛をしてしまいます。お付き合いできた時は幸せなのですが、それからがしんどいです。いつも相手に合わせようとしてしまったり、ついつい知ったかぶりをしてしまったりします。そして、相手から別れを告げられてしまいます。こんなに好きで尽くしてきたのに、と友人に愚痴ると、いつも悲劇のヒロインだよね。なんで同じタイプの人しか好きにならないの?と笑いを通り越して呆れてしまいます。本当は私も飾らない自分を愛してくれて、自然体でいられるようになりたいのですが、気づくと嘘だらけの恋愛。男性の目から見て、私はどのようにするのでしょうか。どうしたらよろしいでしょうか。まあこういった相談内容ですけど、早速これに答えさせていただくと、実は、心理学で言うと、恋愛には類似説と相互説っていう考え方があって、類似っていうのは似てるってことですね。簡単に言うと、自分と似ているから好きになる。価値観とか考え方とか趣味とかね、遊びの仕方とか、お金の金銭感覚とか、住みたい場所とか、まあ、こんな風に自分と似ているから好きになる、類似説っていうのもあります。一方で相補説、まあ、お互い補い合うっていう意味ですけど、相補説、自分にないから好きっていうことがあります。自分はあんまり、勉強が得意じゃないから勉強できる人が好きだとか、自分があんまり運動できないから運動できる人が好きだとか、逆に、相手の人はどちらかというと、わんぱくな子供のようで、自分は世話好きだから、だからぴったり。こんな風にお互い補い合うから好きだっていう場合があります。この方の場合は、ちょっとそのバランスをもう一度考えた方がいいかもしれません。どういうことか。もちろん自分にないものを持っているから好きっていうのは相互説なので、ぜひぜひ大事にしてほしいです。そしてそれと同時に、どういうところは共通に持っていきたいか、要はどういうところは似ていた方がいいか、そこをはっきりさせた方がいいかもしれませんね。例えば今までお付き合いした人の中で、割と無理せずに自分らしく自然体で、まあ、飾らない自分を割と受け入れてくれた人はどんな人だったか、ちょっと思い出してみます。そして、その人にはどんな特徴があるか、自分とどういう共通点があるか、ちょっと思い出してみるんですね。例えば、旅行の時にガツガツあちこち見て回るんじゃなくて、ゆっくりするのが好きだとか、ひょっとしたら、おしゃべりをするのが好きだとか、ひょっとしたら音楽をゆったり聴くのが好きだとか、いやもうガンガン体を動かしてスポーツするのが好きだとか、金銭感覚が近いとか、会うペースが同じだとか、服の好みが一緒だとか、こんな風に似ているからいい、似ているから居心地がいい そんなところはどんなところかちょっと考えてみます。そしてしっかり、どういうところは共通として類似として、必要か、ちょっと考えて見つけといてほしいんですね。紙でもいいのでちょっと書き出してほしいんです。それと同時に逆にどういうところは自分にないと魅力を感じるか、それも明確に持っていきます。例えば、自分は得意じゃないけどスポーツ得意な人が好きだとか、自分は、ファッションとか詳しくないから詳しい方がいいとか、もしくは、自分の知らない宇宙の話だ、パソコンの話だ、動物の話だ、できるところがいいとか、何でも構いません。そしてその両方を満たす人に出会うようにしていくことが大事かもしれません。あともう一つ言えることが、セルフイメージですね。セルフイメージっていうのをもうちょっと簡単に言うと、自分に対してどんなイメージを持っているか、自分を魅力的だと感じているのか、おとなしいと感じているのか、活発だと感じているのか、自分はいつも笑顔にあふれて生き生きしている、そんな風に感じているのか、自分に対してどんなイメージを持っているか、これがセルフイメージですね。そしてひょっとしたらこのお友達が話すように、どうせ私は悲劇のヒロインで好きになった人とはうまくいかないな、頑張っても頑張っても尽くしてきたのに私は最後は振られちゃうの、そんなセルフイメージを持ってたらどうなるか。そんなセルフイメージにぴったりの人ばっかり引きつけてしまいます。だからまずセルフイメージを変えることが大事です。でセルフイメージ変えるのは分かったんだけど、じゃあどんな風に変えていいのか分からない。まあね、セルフイメージを変えた方がいいとか、自分に自信を持った方がいいとか、自尊心もっと高めた方がいいってよく言われるんだけど、じゃあどんな風に高めればいいの、どうなってることがセルフイメージ高いの、なかなか分かりにくいっていう場合があります。今日は、一つ、理想のパートナーに出会う方法、理想のパートナーに出会う4ステップ、この4ステップをご紹介しながら、セルフイメージを上げる一つの方法、まあ、たくさんあるんですけど、そのうちの一つの方法をご紹介できればと思います。理想のパートナーに出会う、まず最初のステップ、ステップ1、それは自分の理想のデートをちょっと想像してほしいんですね。例えば平日だったら自分の仕事が6時とか6時半に終わるから、7時とか7時半ぐらいに、有楽町とか銀座で待ち合わせて映画を見たり食事したいな、でもいいし、いや私はそんな気取ったところは嫌いだから、公園がいいとか、自然があるところがいいとか、いや二人とも、美術が好きで、なんか美術館を回るような感じがいいとか、いや、なんかのんびり散歩する方がいいとか、いや、一緒にバリバリ、ジムかなんかでスポーツをする、そんなデートがしたい。こんなデートがしたら、すごい自分も自分らしくて自然体でいれるし、しかもドキドキワクワクする。そんなデートってどんなデートか考えてほしいんですね。最初のうちは平日の夜どうやって会うかでもいいし、週末だったらまずは、日帰りで土曜日か日曜日、ちょっと想像してみてください。例えば何の制約もなかったら、そうですね、もう全く妄想で構いません。妄想で構いませんので、ね、割と朝早い7時とか8時ぐらい待ち合わせてドライブするのがいいとか、いや、なんかゆっくりと、午後1時2時ぐらいに、新宿とか渋谷で待ち合わせてブラッとするのがいいとか、割と計画的に、映画を見て何をしてって決まってる方がいいとか、割と行き当たりばったりでその場所で楽しめる方がいいとか、どんなデートをしたいですかね。こんな風に平日バージョンや休日バージョン、そして妄想しただけでもすごく 自分らしくて落ち着くし、ワクワク楽しい。もし可能だったら、ゆくゆくはどんな旅行をしたいかも考えてほしいんですね。例えば沖縄とか南の島がいいなって人もいれば、北海道のように食べ物が美味しいところがいい、いや伊豆とか箱根で近場で車ですと行けて、景色も楽しみながら温泉味わえるよ、できるだけ具体的に妄想してほしいんですね。朝何時頃会って、レンタカーでも構いません、もちろん。もしくは電車でもいいんですね。電車だとしたら新宿駅、東京駅待ち合わせて、お弁当かなんか買って、もしくは私作っていきたいと思ったらお弁当作ってあげて、電車の中でどんな風に食べるか、どんな会話ができたらいいでしょうね。そして着いた先で、ね、お昼一緒にお蕎麦を食べるとか、もしくは、そこの地産の魚を食べるとか、そして夜どんなところに泊まりたいでしょう。旅行だったら割と景色のいい、隠れ家的な露天風呂付きのね、個室のそんなところがいいのか、割と質素で、子供たちが元気よく走り回ってるようなところがいいとか、実はいろんなお客さんとアットホームに仲良くなれるテンション、まあオーナーさんといろいろ会話ができる暖炉を囲むようなところがいいとか、とにかく平日の夜でも週末でも旅行でもいいです。そんな風に過ごせたらすごく幸せだなっていう場面を想像します。場合によっては半同棲でちょっと一緒に住み出したとしたら、どんな風に暮らしているのか、どちらかが先に帰ってきて、どちらかが料理の用意してもいいし、外で一緒に食べてきて、家でソファーかなんかくつろぎながらどんな映画見れたらいいでしょうね。夜どんな会話できて、ひょっとしたら大好きな、ワインを一緒に飲む方がいいとか、お酒はあんまり得意じゃないから、スイーツかなんか食べながら過ごしたいとか、そして朝どんな気分で起きたいでしょう。コーヒーを飲むのか飲まないのか、一緒にどっかカフェ寄るのか、一緒に少し暮らしてるとしたらどんな生活がいいでしょうか。まずどんな彼氏が欲しいか、以前に自分がどんなデートが、どんな暮らしができたとしたらすごく楽しいか、それを先に考えてほしいんですね。ステップ1で、そしてステップ2、ステップ2では、じゃあどんな人がそこの場面にいてほしいか考えます。私の友人で、男子校出身でどちらかというと、ヤンキーっぽい、まあみんなリーゼントみたいなしてる高校出身の友人がいて、で、彼は本当にまあまあ性格はむちゃくちゃピュアでいいやつで、決してイケメンではないんだけど、決して悪い顔ではない。でも女性に出会うきっかけがないんですね。男ばっかりの職場で、男子校出身で女友達もいないし、結局よくわからないから、当時でいうディスコ、まあ今でいうクラブですけどね、ディスコ行ってナンパするしか女性と知り合うきっかけがなくて、彼は純粋にピュアに付き合う人を本当に一途で愛するんだけど、結局ディスコで出会ったような女性だから、なんか二股三股かけられて、アッシュ君メッシュ君でおごらされて終わったりとかしてます。要はもともとそういう女性が好きだったらいいかもしれないけど、自分が好きじゃないタイプの女性にもかかわらず異性と出会う場所がそこしかない、そんなふうに思い込んでしまうと本当に出会いたい人と出会いません。だからどんな異性でもいいってわけじゃない。まずはステップ1でどんなデートをしたいか、そしてステップ2でそこのデートにふさわしい人ってどんな人か考えます。もちろん背が高くてイケメンでお金持ちで地位や名誉上がって、それは言い出したらキリがないです。 もちろん全部あるのに越したことないです。ところが公園でゆっくりしたりとか、自分たちで工夫して何か一緒に音楽やったりとか、そんな風な質素な暮らし、もしくはいつかは土をいじるような農業に近いような仕事したい思ってたとしたら、バリバリ収入上げて地位がある人だったら、ひょっとしたらうまくいかないかもしれない。その逆もそうですね。だからどんな生活をしたいかから逆算してステップに、その人ってどんな人か想像でいいです。だいたいいくつぐらいかなとか、どんな背格好かなとか、どんな服装してるかな、街を歩いててイメージで言うとあんな感じで構いません。もちろんその人を声かけるわけではないですけど、ちょっと街に出てみてイメージを作ってみてください。そしてその人はどんな生活してそうでしょうか。割と西東京の世田谷とか杉並とか武蔵野とかそういうあたりに住んでそうなのか、割と浅草みたいな下町で粋な暮らしをしてそうなのか、割と渋谷とか六本木みたいでちょっとこうデザイナーズマンションっぽいところに住んでそうなのか、恵比寿とかね。ただ一般的な条件じゃなくて、自分が生活したりデートしてる人はどんな人でどんな生活してそうか、そしてどんな仕事してそうですかね。もちろん一般的に人気がある仕事あるかもしれません。 IT 社長がいいだのね、業界系がいいだのってあるかもしれませんけど、本当にじゃあ業界の人と付き合って自分が疲れずに楽しく一緒に暮らせるのか考えてみたときに、会う回数も減ってなんか次々いろんな女の子に手を出してそうじゃ嫌だとか、逆にそれぐらいちょっと刺激がある方がいいとか、逆に IT 系でもほとんど家に帰ってこないぐらい仕事してる感じでいいのかどうなのか、そこも含めてどんな仕事してそうか考えてほしいんですね。そしてステップ3、その人はどの辺に出没してそうかですね。割とヘルシー思考で、オーガニック系のレストランにいるんじゃないかとか、ヨガとかピラティスとか、なんか体に気をつけてるんじゃないかとか、ひょっとしたらお料理学びに来てるんじゃないかとか、ひょっとしたら、ゴルフをガンガンやってるかもしれないし、ひょっとしたらそうですね、なんか音楽をやってる人かもしれない、もしくはパソコンに精通してて、ネット関係にすごい非常に詳しい人かもしれない。その人どこに出没してそうですかね。その人のもしピンとこなかったとしたら、周りにいる同僚の男性かなんかでちょっと近い人でもいいので聞いてみてほしいんですね。もしくは、近場にいないようだったら、自分がイメージするデート、イメージする生活、そしてイメージする人を、友人のお友達かなんかに話してみて、知り合いでそんな感じの人いないか、その人はどんな生活しててどんなとこに出没そうか、想像、妄想、膨らましてください。そしてもし自分が出会えるとしたら、いろんな可能性をどんどん探っていってほしいんですね。さすがに男性限定のなんとかクラブとかだと出会うことはもちろんないですけど、例えばオーガニックレストランだったり、もし、土をいじるのが好きだったら、そういう体験的な、農業体験だったり、もし社会貢献が好きだったら社会貢献系のツアーだったりとか来てるかもしれません。こんな風に自分が理想とするデートから逆算して、どんな人がその人に当たるのか、そしてその人はどの辺に出没してて、出会える機会があるとしたらどんなところか、カルチャーセンターかもしれませんしね。そしてできるだけ選択肢を増やしてみてください。そしてステップ4は、もしそういう人が出没する場所に自分も出没したとしたら、自分はふさわしい人間か想像してほしいんです。ちょっと想像します。 そんな人がその場所にいると。まあ、例えば、オーガニック系のレストランでもいいです。そこにその人がいて、もしくは、ね、セレブ系がいいんだったらセレブ系のパーティーでも構いません。いたとして。その人から見て、自分はどんな風に見えるか。なんか、うつむいてて自信なさそうで暗そうに見えて、声かけても返事が来ないような感じだったとしたら、いいな、この人魅力的だな、感じるか。もしくは、謙虚だけど、堂々と自信があって、ニコッと100万ドルの笑顔を振り向いてくれながら、話しかけたら、ゆったりしながら、楽しそうに話してくる。だとしたら、魅力を感じるか。その人から魅力を感じるか。しかも、そこに自分は無理はないか。そんな魅力がある異性から見て、自分がふさわしい人間か。私はそんなに美人じゃないからって思う必要はないです。必ずしもずば抜けた超美人じゃなきゃダメだってことはないです。美人だとしても、鼻についた自信満々で何かこうちょっと気取りすぎたそんな表情だったらそんな男性から見て魅力を感じないかもしれません。もしくは美人だけどうつむき加減で暗そうにしてたらやっぱり魅力を感じないかもしれない。そんなにずば抜けて美人ではないけどしっかり自分なりにこだわる服こだわる靴やカバンを持ってそして自分にしかできないオンリーワンの自分の良さをしっかり発揮しながらニコッと笑顔で楽しそうに話しかけてくれたとしたらその人から魅力を感じるか。ひょっとしたら魅力を感じるかもしれません。そんな自分になってほしいんですね。その時に最初にお話したように自分にとって絶対守っておきたい共有の部分、自分が自然体でいれる部分は捨てないでほしいんですね。それでいて相手が魅力を感じる要素ってどんな要素だろう。究極的にはセルフイメージっていうのは自信からきます。私は自信がなくてなかなかモテないの、何度も何度も尽くしても尽くしてもいつも振られて悲劇のヒロインなの、いつもうまくいかないの、頭でそんなことばっかり考えててそういうふうにうまくいかなかったことばっかりに意識を向けてうつむく加減で歩いてたとしたら周りから見ても魅力を感じないかもしれない。たとえ今彼氏がいなかったとしても胸を張ってそしてニコッと笑顔で背筋を伸ばしてそして私はどんなところが魅力があるのかな、どんな素敵な人に出会うんだろう、頭の中でそんな言葉が流れながらかつて男性が自分に魅力を感じてくれた過去の場面やきっと素敵な人と出会えて自分の家とかくつろぎながら一緒に過ごしている、そんな楽しい未来に意識を向けながら生活しているだけで自然と自信が溢れてきてセルフイメージが上がってきます。ぜひもしこの、ポッドキャストを聞いてちょっとそうかなと思ったとしたら、今すぐ街に出てほしいんですね。いつもよりも、ほんの 5% ちょっとだけおむかしをして、ちょっとだけお気に入りの服を着て、そして心の中で構いませんので、ちょっと お気に入りの下着をつけて、そして歩いてみてほしいんです。自分がデートしたい街並みを、そして、まるで隣に、その理想の人がもうできたかのように満面の笑みで振る舞ってほしいんですね。そうするとそうだきっとこんな人は現れるに違いない、そんな風に自信が持ててきます。まずはセルフイメージを上げること、そのために自信をつける、そのためには、今お話した心のスイッチ、楽しい未来に意識を向け自分のできるところ、いいところを口にしながら、そして、体は背筋を伸ばして、しっかり歩く。今すぐ始 始めてもらえればどうかなと思います。はい、6回目の平本明夫のメンタルコーチング、もっと何かできる家族、仕事、自分の以外、いかがだったでしょうか。今後ともあなたからのご相談お待ちしています。今回もエンディングのお時間となりました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。では次回お耳にかかれることを楽しみにしています。それではまた。